聖書を読み足します。ヘブル人への手紙13章9節から16節までを朗読いたします。様々の異なった教えによって迷わされてはなりません。食物によってではなく、恵みによって心を強めるのは良いことです。食物に気を取られた者は益を得ませんでした。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で使える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。善を行うことと持ち物を人に分けることと怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。アーメン。それではキリストを通して賛美の生贄をという題目で国村牧師より御言葉をいただきます。
私たち人間がすることで神様に一番喜ばれるものは何でしょうか。レムナントの場合は学校で過ごす時間がやはり長いですから、勉強するとか運動、絵を描くとか、いろんなこれが大事だと思うものがあると思います。また社会人の方は職場で過ごすことがやはり一週間長いですから、仕事をする、その仕事もまた成功しなければと、そのような考えで生きている、そういう方も多いと思います。ほとんど未信者の場合はお金を儲けてこの世で成功して、まあ米の値段がどんなに上がろうともそんなの気にしないでいつでも買えるぐらいの、そういう金銭が自分の懐に蓄えられればいいと、そのように生きている方も大勢いると思います。クリスチャンの場合でも237五千種族世界福音家という言葉がありますから、あ、伝道と宣教が一番大事だと、そういうように誤解している方もいらっしゃると思います。神様が一番喜ばれること、それはそのようなことではなくて、神様を礼拝することです。それが一番神様に喜ばれることです。時間的にはこの礼拝の時間は50分ぐらいですから、1週間の間でほんのわずかな時間です。しかしこの50分ほどの時間、神様は御座において一番喜んでくださっていますし、また御使いたちも御座で祝宴を開いています。神の子供たちが共に集まって礼拝を捧げているこの時間こそ、御座で大きな喜びが起こっている時間ではないでしょうか。それでは礼拝を捧げるために必要なものは何でしょうか。それは神様を喜ぶということです。これなしには礼拝を捧げることができません。例えば今幸せだなという子供たちがいると思います。未信者であっても、あ、今私は幸せだ、なぜならばとても健康で、また頭が良かったり、あるいは豊かな家に生まれてきたので、私は今幸せだと、未信者であってもそのように思っている子供は、その両親に対して私を産んでくださってありがとうございますと、そのように告白する子供たちもたくさんいます。まして神様によって生まれた子供であるならば、産んでくださった方をどれほど喜ぶのではないでしょうか。アダムとエバは神様によって生まれました。 イエスはキリストであるとそのように信じた人は神によって生まれた人だとあります。アダムとエバが神によって生まれた時にエデンの園で生活をしていました。そのエデンの園ではこのように毎一週間に一回礼拝の時間などというものはなかったと思います。まだ律法も与えられていませんから、もうそういう今は礼拝の時間というのはないでしょう。しかし、自分を作ってくださり、自分を愛してくださっている主が共におられること、それを喜びとしてエデンで生活をしていたと思います。ところが、創世記三章の問題が起こってしまいました。御使いが、私も神の座について王のようになろう。そのように心で高ぶった瞬間、天から落とされて、古い蛇となって、エデンの園に現れて、そして、アダムとエバを誘惑して、神様から離してしまいました。一番問題なのは、その魂が死んでしまったために、神様がわからなくなってしまいました。その結果、悪魔とこの世に支配されるようになってしまいました。ということは、その時から人間は神様を喜べなくなったということです。神様を喜べなくなった人間は何を喜ぶのでしょうか。何か自分が喜べるものを探さなければなりません。その喜べるものを探して礼拝を捧げようとします。そのような神様から離れた人間の捧げる礼拝は宗教ということに表現したいと思います。で、この宗教という言葉で表現するときには、使徒の働きの4章の12節のように、神様から離れた人間が神様を求めているという状態です。ところが、魂が死んでいる人間ですから、神様を見つけることができません。それで、この闇の中にいつもさまよっている状態。神様を求めて探しているんですけれども、見つかりません。なぜならば、救われるべき名が宗教にはないからです。いろいろな名前で人は救われたと、そういうふうに思っているでしょうけれども、しかし、救われるべき名前がないもの、それを宗教というように定義しています。で、福音は宗教と反対です。神様が人間を探して救うために来られたこと、それが福音です。それで、人間は宗教をするようになりましたから、具体的に、一人一人の名前を挙げて、どのような宗教をしているのかということを見ていきたいと思いますけれども、創世記の4章の5節、ここにカインが捧げた捧げ物があります。で、それは地の作物を捧げたとあります。で、宗教をしている人たちというのは捧げたものが大事だと思います。汗水働いて収穫を得て、それを神様と思える方に感謝を持って捧げたのですから、その捧げ物は当然神様に受け入れられると、そういうふうに考えています。しかしそれは間違いです。神様が要求しているものを人間が捧げなければ、人間の方から捧げ物を持って神様に近づくこと、神様を礼拝することはできません。神様に近づこうとするならば、必要なものは血が流されなければなりません。なぜならば、創世記三章で神様から人間が離れて罪を犯したということは、人間の状態が汚れたものとなったということです。汚れた人間は、清い神様の前に近づこうとするならば、必ず血を携えて神様の前に出なければ出ることはできません。それが宗教です。血のない捧げ物、それが宗教です。それから、 具体的にナダブとアビフこの二人が捧げたものがあります。レビ記の10章の一節、異なった火を捧げたとあります。で、これもまた神様が要求した火ではないものです。火なので、まあ、同じように見えると思います。火は火ですから。しかし神様がこのような火を捧げなければならないと命じられた火があります。しかしこの二人は異なった火を神様の前に焚いたとあります。その瞬間どうなったのでしょうか。この二人は主の前から火が出て、その火によって焼き尽くされてしまったとあります。私たちの神は焼き尽くす火ですというこのヘブル書の記者も書いていますけれども、神様はそのような方ですから、適当に私たちが、まあ、似ているからと思って捧げれば何でも OK というわけではありません。で、旧約聖書の中には灯火を絶えず捧げなければならないというそういう箇所もありますから、その灯火は私たちの祈りに例えられていることもあります。24時間神様の前に祈りを捧げましょうと。たとえ24時間祈りを捧げたとしても、自分勝手な祈り、そのようなものをしても神様には届かないということです。神様に届かなければ、どんなに熱心に断食して祈ったとしても、神様の前から焼き尽くす日が望んだら、その人は滅ぼされてしまいます。神様から離れた人間の捧げる祈り、それは悪霊と交わって悪魔に届く、そのような祈りと願いです。それから具体的に、アナニア夫妻、アナニアとサッピラが捧げた捧げ物があります。人の働きの5章の3節、この二人は多額な献金を神様に捧げました。ところがその献金はどういう献金だったのでしょうか。サタンに心を奪われて、そして神を欺いたのだと、神を騙す献金だと、そのように神様に言われました。ですから、どんなに捧げたものが多額であろうと、それは受け入れられませんでした。世の中の宗教であれば、人は上辺を見るとありますから、上辺で良いもの、収穫物が捧げられました。火も似たような火が捧げられました。そして、献金も捧げられました。とすれば、あ、これはみんな神様が喜んでくださると、そのように誤解するかもしれませんけれども、人は上辺の宗教を見て立派だと評価しますけれども、しかし神様は心を見るとあります。その心の中がどんな状態かということです。ですから、宗教というものは神様に受け入れられるものではありません。神様に受け入れられる礼拝は何でしょうか。それはキリストを通してということです。キリストを通さない礼拝は神様に受け入れていただくことができません。それでキリストを通す礼拝は、まずイエスの血によってということです。ヘブル人への手紙の13章の12節。で、このところに、動物の血ではなくて、イエスの血によってってあります。このイエスの血が意味するものは何でしょうか。それは、イエス様がキリストとして、その中の一つの働きは大祭司です。大祭司は動物の生贄を捧げて、その血を神様の前に注ぐ、そのような働きをします。 しかし動物の血ではなくて、イエスの血が意味しているのは女の子孫の血です。女の子孫という言葉は罪のない人間ということです。罪のない人間は一人もいません。ですから普通の人間ではなくて、神の一人子が人間となってこの地上に来られたということです。その目的は血を流すためです。人の子が来たのは使えられるためではなく、使えるためであり、大勢の人の贖いの代価として自分の命を捨てるために来た。そのようにイエス様はおっしゃいました。その血が流されたこと、その血が私のために流されたと、そのように信じている人は、その血を携えて神様の前に出ているということです。その礼拝を神様は喜ばれて受け入れてくださいます。それから、イエス様が私のために十字架で死んでくださり、三日目によみがえってくださり、今も御座において生きておられるということを信じて、心の扉を開いてイエス様を心の中に受け入れた、その瞬間に何が起こるでしょうか。アバ父よと、ローマ人への手紙の8章の15節。今まではご利益宗教して、まあ、自分に益となるようなものをください、くださいと、そのようにいろいろな神々の前にひざまずいて礼拝を捧げていたその人が、天のお父様と、そのように呼ぶようになります。なぜそういうふうに呼べるのでしょうか。それは、それまでその人の中に入っていた奴隷の霊、私たちをこの世の奴隷とし、悪魔の奴隷とする、その霊から解放する御霊がその人の中に内住しました。神の御霊がその人の中に住んでくださることによって、悪魔の子供から神の子供に新しく生まれ変わりましたから、天のお父様と、そのように呼んで、そしてイエス様が祈るときにはこうしなさい、と言われたように、あなたの皆が崇められますように、あなたの国が来ますように、あなたの御心が天で行われるように、この地でも行われますように、というその祈りを捧げ、イエス様の名前で祈ります、アーメンという、このような祈りを捧げるということは、キリストを通して神様に出ているということですから、その祈りの答えが来ます。祈りの答えが来ることによって、救いの確信が与えられる人もいますし、祈りの答えが与えられることによって、罪が許されたと、そして神様が私と共におられ、私の味方であるならば、私に敵対する者がいるでしょうか。私は勝利者となります。という、そのような確信が与えられるようになります。それで、神様に喜ばれる礼拝は、喜びをもって神様に献金を捧げるようになります。サタンに欺かれた献金というのは全て暗闇の経済です。しかし、神様に受け入れられる献金というのはどういう献金でしょうか。教会の献金袋がありますけれども、ここに御言葉が書かれています。第二コリント人への手紙の9章の7節。一人一人嫌々ながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。喜んで神様に捧げる。その捧げ物が神様は受け入れてくださるということです。ですから、今までと全く献金が違います。こちらは暗闇の子供の献金ですけれども、こちらは神の子供、光の子供の献金です。 光の子供の捧げる献金は光の経済となります。だからお金は同じお金です。未信者であろうと宗教している人であろうとクリスチャンであろうとお金はみんな一緒です。しかし暗闇の経済と光の経済、全く別のものです。それで3番目に、礼拝は神様に捧げ物を捧げること、それが礼拝です。今も礼拝の中で、神様の招きからまず始まりますけれども、神様の招きから始まって、最後、称栄、神様を褒めたたえる。この礼拝の一つ一つのプログラムというものは、意味があって、プログラムになっていますから、この中に、すべての神様に捧げる捧げ物が含まれています。まず、感謝の生贄です。ヘブル人への手紙の13章の12節。私たちは以前はどういう人だったのでしょうか。罪のゆえに汚れていたものです。しかし、イエスの血によって聖なるものとされたとあります。神の子供というのは聖なるもの。聖なるものであるゆえに聖なる神様と交わることができます。汚れた人間と聖なる神様は交われません。しかし同じ聖なるものであれば交わることができます。ですから礼拝が成り立つということです。そして以前はこの世の奴隷、悪魔の奴隷でした。しかし今は神様の子供、光の子供という身分ですから、神は光であって、私たちも同じ光を持つものとなりましたから、光の中で交わることができます。それが礼拝です。以前は私たちは、この世の都というものに憧れて、この世の奴隷でしたけれども、今は私たちは、この世の奴隷ではありません。この世のどこかに憧れるというようなことはありません。もちろん素晴らしいところというのは世の中にたくさんあります。神様の作られた世界ですから当然あります。しかし、この作られた世界は揺れ動かされる国ってあります。やがて古びてなくなってしまいます。私たちは揺れ動くことのない御国を受け継いでいますから、どれほど感謝すべきではないでしょうか。それから、そのような感謝が与えられたということは、自分自身を全焼の生贄とすることができるということです。ヘブル人への手紙の13章の13節。このところに書かれていることを読んでみたいと思います。ですから私たちは、キリストの恥ずかしめを身によって、宿営の外に出て、身元に行こうではありませんか。キリストの恥ずかしめというのは何でしょうか。イエス様が十字架につけられるときに、どれほどの恥ずかしめを受けたでしょうか。全部、着物を脱がせられて、下着一枚になって、そして、当時は木にかけられたものは呪われたものだ。群衆の目の前で裸同然の格好をされて、そして人々から罵られる。そういう恥ずかしめをキリストは身に負われました。父なる神は、ご自分の御子をさえ惜しむことなく、全焼の生贄として私たちのために使わせてくださいました。イエス様が十字架で血を流されたということは、そのような全焼の生贄となったということです。とすれば、本当にそのことが神様の愛であるということを知った人には、私もキリストの恥ずかしめを身によってついていこうと、そのような信仰が与えられます。もう私は 自分自身に対しては死んだものであり、律法に対しても死んだものであり、そしてこの世界に対しても死んだものである。だからそのようにして十字架を追ってキリストについていくということは、その身にキリストの恥ずかしめを負っているということです。それが全生の生贄です。で、最後に賛美の生贄です。ヘブル人への手紙の13章の15節、イスラエルの民がエジプトで奴隷であった時に、その奴隷から羊の血によって解放されて、海を渡って、そして荒野に入りました。荒野に入った時に最初にしたことは賛美の生贄を捧げたということです。どのように捧げたのでしょうか。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた、と。救われた喜び、感謝を賛美にして神様に捧げました。またダビデも、サウルという王様が災いの霊、汚れた霊、悪霊に苦しめられている時に、ダビデが賛美を捧げると、その災いの霊が離れていったとあります。そしてダビデは自分の町に契約の箱を運びたいと、そのようにして契約の箱を運ぶ時に、ダビデはその箱の前で喜んで踊ったとあります。何を意味しているのでしょうか。契約の箱は御言葉です。つまり私たちが喜びの知らせ、本当に正しい正確な福音を聞くならば、その魂が喜んで踊るようになるということです。あ、我が魂よ、主を褒めたたえよ、神様の素晴らしさというものが分かるようになりますから、喜んでたたえるようになります。そして最後にシラス、パウロとシラスが占いの霊を追い出した時に牢に入れられました。真夜中頃になった時に、このパウロとシラスがしたことは何でしょうか。祈りつつ賛美の歌を捧げていたとあります。すると何が起こったのでしょうか。御座から神の力が現れました。そして看守が救われるという神様の働きが起こりました。賛美が捧げられるということは、神様の働きがなされるということです。主を喜ぶことはあなた方の力です。神様を喜ぶということが礼拝のすべてです。私を愛して、私のためにご自身の御子をさえ惜しむことなく死に渡してくださった、そのような方が私と共にいてくださる、いつまででしょうか。昨日も今日もいつまでも、見よ、世の終わりまで私はあなた方と共にいます。どのような状況に置かれていたとしても、この約束は永遠に変わることがありません。とすれば、今皆さんが牢のような環境の中に置かれているとしたら、これは賛美を歌える、そういう状況ではないと思うかもしれません。それが騙されているということです。私たちが置かれている境遇とか環境とか、そういうものは賛美を捧げるのに妨げとなるようなものはどこにもありません。ですから、どのような時でも絶えずというのは、朝でも昼でも夜でも真夜中でもということです。時間や場所というものに賛美の生贄は制約を受けませんから、この一週間、私たちが現場で主の技に励むときに、神様を讃える賛美の唇、それを神様に捧げるときに、神様がどれほどその生贄を喜んでくださるのでしょうか。それを味わう一週間となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。御座についておられる方と子羊とに、すべての栄光と誉れと賛美をお捧げいたします。今日もこの礼拝を通して主が栄光を受けてください。 そして神の子供たち一人一人が賛美を通して新しい力を受ける恵みの時間となりますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。